聖書をお読みいたします。詩編69編10節、あなたの神殿に対する熱情が私を食い尽くしているので、あなたをあざける者のあざけりが私の上に降りかかっています。続きまして、マルコによる福音書11章の12節から25節までです。翌日、一行がベタニアを出るとき、イエスは空腹を覚えられた。そこで葉の茂ったイチジクの木を遠くから見て、実がなっていないかと近寄られたが、葉のほかは何もなかった。イチジクの季節ではなかったからである。イエスはその木に向かって、今からのちいつまでもお前から実を食べるものがないようにと言われた。弟子たちはこれを聞いていた。それから一行はエルサレムに来た。イエスは神殿の境内に入り、そこで売り買いしていた人々を追い出し始め、両替人の台や鳩を売る者の腰掛けをひっくり返された。また境内を通って物を運ぶこともお許しにならなかった。そして人々に教えて言われた。こう書いてあるではないか、私の家はすべての国の人の祈りの家と呼ばれるべきである。ところがあなたたちはそれを強盗の巣にしてしまった。祭司長たちや律法学者たちはこれを聞いて、イエスをどのようにして殺そうかと図った。群衆が皆その教えに打たれていたので、彼らはイエスを恐れたからである。夕方になるとイエスは弟子たちと都の外に出て行かれた。翌朝早く、一行は通りがかりにあのイチジクの木が根元から枯れているのを見た。そこでペトロは思い出してイエスに言った。先生、ご覧ください、あなたが呪われたイチジクの木が枯れています。そこでイエスは言われた。神を信じなさい。はっきり言っておく、誰でもこの山に向かい立ち上がって海に飛び込めと言い、少しも疑わず自分の言う通りになると信じるならば、その通りになる。だから言っておく、祈り求めるものはすべてすでに得られたと信じなさい。そうすればその通りになる。また立って祈るとき、誰かに対して何か恨みに思うことがあれば許してあげなさい。そうすればあなた方の天の父もあなた方の過ちを許してくださる。悔い改めて、つまりイエス様の考えを自分のものにして魅力的な人になりましょうというお話です。2000年前の地中海の東にはローマに支配されていたユダヤ人の王国がありました。人口の9割は農民です。しかも小さな畑しか持っていない小さな農民、小農でした。全く関係はありませんけれども、ナチスドイツのリーダーヒトラーというのはドイツ語で小脳という意味だったそうです。律法に従ってユダヤ人の農家は収穫の農業生産物の10分の1を納めていました。彼らはさらにエルサレムの礼拝を、神殿での礼拝を支えるために追加で収穫物の1割を増し加えて納めました。3年に一度、貧しい人たちのために収穫の1割を蓄えるということもきっちりとやっていました。これが宗教的権威に基づく、いわば納税と言えるようなものでした。 で別途世俗的な権威に基づく納税もありました。主税人がやってきて取り立てるのです。ここをヘロデに税金1割、ローマ皇帝へ税金1割前後ということで、ユダヤ人は生きているだけでも収穫の半分は権威を持っている人たちのために、もしくは貧しい人たちのために納めなければならないという世界でした。でそもそも 農業は自然の恵みに依存するものですので、収穫物が少ない不作の年になると、お金を借りて農業を営んでいる人たちは借金の返済が滞ってしまいます。その結果、猫の額ばかりに小さい土地までも失ってしまうということになります。こうして農家が土地を失って小作人に転落すると、畑をちんがりする料金として小作料を2割払わなくてはいけません。ですから小作農は半分納めるんではなくて7割納める人たちでした。つまりどんなに頑張っても裕福になれないっていうのは当時の常識だったのです。宗教的な理由で納めていた農作物は祭司の手元に入ることになります。そして祭司の頂点にいるのが大祭司でした。大祭司はもともとは一度なったら死ぬまで大祭司という終身職だったのですけれども、新しい権力者が現れて大祭司が大きな力を持ってはいけないということで1年任期にすり替えられてしまいました。しかも猜疑心の塊であったヘロデは大祭司が民衆に対して影響力を振るい続けるというのは自分にとって良くないと判断して、由緒ある祭司家系であるサドクの子孫たちを追い出しました。で代わりに選ばれたのがアンナスの一族でした。2000年前のことですけれども、アンナスは5人の息子とまた義理の息子であるカイアファと組んで7人で何十年もの間この大祭司職を支配することができました。由緒ある家系ではないものの権力の座にとどまり続けることができました。でこの大祭司一族ですけれども、立法によれば祭司は土地の所有ができないはずだったのですけれども、そのあたりを上手にクリエイティブに解釈して土地持ちになれる道が開かれました。自分たちが耕さなければいいんだろうという話にすり替えたわけです。エルサレムの神殿を大祭司一族が支配し、他方で小さな農民たちが借金返済ができなくなって土地を売る、自分たちに売って、それで小作料がさらに自分たちの懐に入っていくように、大祭司たちは常に農民が転落することを願いながら毎日を過ごしていました。これがエルサレムの神殿を支配していた方々の実態でした。同時にエルサレムの神殿は銀行システムの中心でもありましたので、なんと大量の債務証書までそこに 保管されているというありさまでした。ヘロデはこのエルサレムの神殿を美しく飾り立てましたけれども、それとは裏腹に神殿はユダヤの経済的抑圧の吹き溜まりというか、指導者たちにとっての虚栄心と暴力の象徴に変わってきてしまっていました。民衆はみんなそんなことを知ってたわけです。黙っていました。なぜならば、悲しいかな、我らがあのエルサレム神殿はユダヤ人社会の心臓部だったからです。ユダヤ人がユダヤ人である、そのアイデンティティの源は律法の実践、つまり神殿での礼拝にあったから。礼拝と教育の拠点が神殿だったから、民衆は黙ってそれを支え続けたんです。で、そこに突然現れた若者が切り込んでいったというのが新約聖書の福音書の物語だったわけです。マルコ11章ですけれども、前日の日曜日、イエス様はエルサレムに入場してロバに乗って入場されました。ゼカリア9章9節にある通り、メシアはロバに乗ってエルサレムの町に入ってくると書かれていましたので、イエス様ご自身はその行動を通してご自分がメシアであるということを宣言されました。ですので、やっと神様の予言がかなって成就して、自分たちのもとにメシアがやってきた、全国から全世界から集まってきたユダヤ人たちは熱狂的にその主を迎え入れたわけでした。これであの男がローマ軍を追っ払ってくれて、私たちは世界の王者になるんだ、そういう気持ちでした。群衆の興奮が頂点に達したその後、なんとその男が真っ先に攻撃したのはローマ軍ではありませんでした。何を攻撃したかというと、自分たちが瞳のように大切にしていたあのエルサレムの神殿だったのです。15節、イエスは神殿の境内に入り、そこで売り買いしていた人々を追い出し始め、両替人の台や鳩を売る者の腰掛けをひっくり返された。17節、そして人々に教えて言われた。こう書いてあるではないか、私の家はすべての国の人の祈りの家と呼ばれるべきである。ところがあなたたちはそれを強盗の巣にしてしまった。もしトヨタ自動車の製造ラインが何時間も止まってしまったら、もしかしたら何億円にも上る損害が発生するだろうかと思います。繁忙期であるエルサレムの神殿で生贄を奉献する、その流れを何時間にもわたって実力行使によって停止させたら大ごとになります。で、それをイエス様はなさった。普段のエルサレムの町の人口は4万人ぐらいだったそうです。週末に杉越の祭りを控えていたこの頃は、もしかしたら外から 追加で何万人もの人たちが押し寄せて、杉越の祭り、その日には人口は3倍の12万人になっていたと推計されています。外からやってきた人たちはわざわざ仕事を休んで運賃を払って船で来たり、ロバに乗せてもらったりという形で、わざわざ大金を投じてエルサレムにやってくる人たちです。加えて神殿の祭儀、礼拝を司る祭司たちも、普段ならそこそこ少数で裁けてたわけですけれども、エジプトへの圧倒的勝利を祝うこの杉越祭に関しては、全国から全員2万人の祭司たちを招集して、過密スケジュールのもと分担して生贄をさばいている最中でした。こんな大事な時に神殿での生贄を、礼拝の継続を停止させてしまうとなれば、文字通り自殺行為だったわけです。礼拝では生贄を焼き尽くすわけですから、神殿から立ち上る煙は10キロも離れたとこ、四方から見て誰の目にも煙が見えるという状況でしたけれども、イエス様が境内を占拠されていた間中、ほふられる動物の鳴き声も聞かれなければ、煙も立ち上らないという沈黙の午後が続きました。数百年前、ヒゼキヤ王やヨシア王が主の家を清めた通りに、イエス様も王の権威を用いてこの祈りの家を強盗の巣から清めようとされたのです。でそのことが旧約聖書マラキ書3章に予言されています。マラキ書3章の1節からです。1499ページです。見よ、私は使者を送る。彼は我が前に道を備える。あなたたちが待望している主は突如その聖女に来られる。あなたたちが喜びとしている契約の使者、見よ、彼が来ると万軍の主は言われる。だが彼の来る日に誰が身を支えうるか、彼の現れる時誰が耐えうるか。彼は精錬する者の火、洗う者の悪のようだ。彼は精錬する者、銀を清める者として座し、レビの子らを清め、金や銀のように彼らの汚れを除く。彼らが主に捧げるものを正しく捧げるものとなるためである。イエス様の行動を見て群衆は著しく落胆しました。当然ながら大祭司や祭司長たちは激怒しました。巡回に来ていたローマの兵士は言葉を失いました。翌朝、一行は再びエルサレムに向かいました。宮清めの前にイエス様が呪われたイチジクの木が根元から枯れているのを彼らは目撃しました。イチジクというのはイスラエルを象徴する木です。でこのイスラエルに神は正義と契約への忠実さを求めていました。そのような実りが期待されていました。しかしイスラエルは実を結ぶことができませんでした。彼らユダヤ人は自分たちは神から特権をもらったと勘違いしていましたけれども、ついに全世界の民を神のもとに、神の礼拝に導くという役割を果たすことができずに終わってしまいました。ですから立ち枯れの一軸というのはイスラエルに対する神の裁きを 象徴するものでした。私たちの国で悔い改めというふうに言ったら、普通は自分が犯した罪について反省し、自責の念を深めることだろうと思われています。教会でも同じことで、自分を振り返ってみて何か過ちがあると熱心に自分を責めることで悔い改めを果たそうとしていると思います。同じ過ちを繰り返すことを避けようとしているのです。80年前の広島に原子爆弾が落とされました。大勢の犠牲者が生じた後、記念碑が建てられて、安らかに眠ってくださいと書かれました。そこに加えられた言葉は、過ちは繰り返しませぬからという言葉でした。これが私たちの社会での悔い改めです。しかしイエス様がおっしゃっている悔い改めは、これとは無関係とは言いませんけれども、全然違う内容です。私たちの日本の教会も何十年も誤解をしてきたものです。イエス様がおっしゃる悔い改めは、自分を責めることではなくて、何回も繰り返しますけれども、相手が自分の考えを捨てて、イエス様の価値観、世界観を自分のものにするという、考え方を変えるというのが悔い改め、ギリシャ語メタノイアの本当の意味です。ですからこれを現代風にちょっとコミカルな形で言い換えるのであれば、イエス様の頭脳を自分の頭に移植しなさいというふうに言っているのに近いと思います。価値観、世界観の土台を変えるというのが悔い改めの本質です。ですからひとたび私たち悔い改めることができたのであれば、私たちはイエス様に似た人間に生まれ変わることができます。当然ですけれども、イエス様と親しい間柄になっていきます。イエス様とのあうんの呼吸というか、通過の中に自然となっていきます。でそうするとイエス様は恵み深い方ですので、たくさんの栄養を、ヨハネ15章にある通りですけれども、たくさんの栄養を私たちに流してくださいます。で植物自体がそうなんですけれども、自分の体の中に栄養があり余ったら、それが果実になって実を結んでいくわけです。ですから私たちはイエス様と親しい関係、太いパイプがない限り実を結ぶことができません。実を結ぶためには、親しい間柄になるためには、イエス様の価値観、世界観を自分のものにしていくという努力のプロセスが必要になっていきます。それを悔い改めと言っています。で今日のマルコ11章では、2000年前のイスラエルの民族がその悔い改めに見事に失敗して実を結べなかった、でその結果自分たちが瞳のように大事にしていた神殿を、なんとあのメシアがやってきて裁こうとしたという話でした。ああイスラエルの話かで終わる話ではないんです。 もし私たちも悔い改めが不十分で、イエス様との関係づくりが進んでいないのであれば、実を結ぶというのは神の命令ですので、命令に逆らったものとして教会の衰退は避けられないという話になります。私たちは誰のためにキリスト教会に通っているのでしょうか。 自分や家族の幸せのために教会に通っているんでしょうか。自分の教会が栄えるために教会に通っているのでしょうか。なんと先週この質問を子どもの礼拝で子どもにしてみました。幼稚園の子ども、小学校、中学校、高校の子どもがいました。で、なんとその中の一番年下の幼稚園児がですね、教会を誰のために通ってるんですかって聞いたら、3秒か5秒後に真っ先に答えてくれたのは、神様のためという答えでした。私たち長くクリスチャンやってますけども、そこまでに正解を紡ぎ出せるほどに成熟した人っていうのは少ないんじゃないかと思います。私たちが教会に通ってるのは自分たちのためでは全然ありません。その子が答えてくれた通りに、神様のために教会に通っています。自分のために教会に通っている方々は、実際のところはキリスト教の初心者を卒業していない方々です。イエス様の考え、価値観、世界観を十分に噛み砕いて自分のものにしていないという証がそこに、印がそこに現れています。イエス様のことをぜひ考えてみてください。2000年前に何のために十字架で苦しんだんでしょうか。何のために一晩中祈り明かして自分の命を捨てたのでしょうか。イエス様は自分の生涯を通して自分の満足を求められることはありませんでした。神のために生き、神のために命を捨てました。それを従順、素直さと聖書では読んでいます。もし私たちがイエス様の考えを十分に噛み砕いて受け入れているということであれば、私たちも自分の満足のために教会に来るのではなくて、神の計画が実現するために、そしてそれに続いて周りの人たちを幸せにするために教会に通うはずです。もしかしたらそれは単に教会の訓練を受けているか受けていないかの違いに還元されるかもしれません。何歳になってもイエス様の考えを十分に受け入れて自分のものにしていくことができれば、当然イエス様との関係は良くなり、豊かに良い実がその人から結ばれ、周りの人たちに分け与えられることになります。そういう人たちが多い教会は、どんな時代にあっても、どんなに世界が経済的に発展し科学技術が進んだとしても、そういう人が多い教会は必ず栄えます。なぜならば世の中の人たちはそういう人たちの魅力を求めて教会にやってくるからです。でも逆に悔い改めが十分でなくて、自分の思いで教会に通ってきてしまう人が多い教会は、必ずしもそのような祝福に預かることはできないでしょう。私たちがどちらを選んでいるのかというのは、もうすでに現在、今の自分たちの心が普段どのぐらい満たされているか、どのぐらい将来未来に対する不安から解放されているかという度合いで測ることができます。自分自身の満たされ具合、嘘を偽りない形でご覧になれば、自分がどちらに立っているかが分かると思います。 この世にない神の魅力、これが2000年前のイスラエルが結び損ねた悔い改めが結ぶ果実、イエス様が喜ばれる果実だったのです。お祈りしましょう。天の父なる神様、あなたの御名を賛美します。2000年前のイスラエルは良い実を結ぶことに失敗し、神殿は裁かれ、この記事のあと40年して都は外国の軍隊に潰され、国としてなくなってしまうような悲劇を迎えました。現代の私たちも実を結んでいるのかどうか厳しく問われています。どうぞ私たちを助けてくださり、悔い改めに至らせてください。そして私たちが実を結ぶことで、あなたの喜びとなり、あなたの救いの計画が大きく前進するものとなりますように。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。